ご理解第70節。人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。胡椒がもし辛くなかったら胡椒の値打ちはない。人間が霊長としての値打ちに値しないものであったなら、霊長としての値打ちはない。教祖は人間が人間らしゅう、霊長が霊長らしく生きる手立てを教えられたのである。自然の働きを尊重する生き方こそ、同時にあった唯一無二の生き方である。胡椒がもし辛くなかったら、胡椒の値打ちはないと。これは師匠が教えてくださる哀楽理念。哀楽理念で人が助からなかったら、哀楽理念の値打ちはないということになりますね。哀楽理念は助かりの理念と師匠は教えてくださいます。なるほど、哀楽理念は助かりの理念。しかしその助かりの理念ということですけれども、まあ使い方にもよると思いますね。胡椒を、例えばうどんならうどんをいただくときにかけて食べる。辛くして、まあ食べるというわけですね。しかしまあその胡椒の使い道というのでしょうか。うどんにかけて食べる分には美味しくいただける。まあ少し辛みがあった方が美味しいというわけです。ところがこの胡椒をご飯にそのまま振りかけて食べる人はあまり見たことがありませんね。いませんね。私もご飯に胡椒をかけて食べようとは思いません。いわば使い道が違うということにもなりましょうかね。使い道が違うと役に立たないということにもそう思えてしまうわけですね。別に胡椒がそれこそ辛くて辛いものである役に立つ。しかしそれをご飯にかけては食べては、まあ辛すぎるというのか、役に立たないということになりますね。言いたくもなりますね。その例えばそうですね、ノコギリがあります、金槌があります、大工仕事をしようとしています。さあこの木を切らなくちゃいけない、この板を切らなくちゃいけないという時に金槌がある。その金槌で板を切ろうとしても、これは役に立たない、この金槌は役に立たないということになります。今釘を打とうとしている、その切った板を釘で打とうとしている、その釘を、そこにノコギリがある、ノコギリで釘を打とうとしても、これはノコギリは役に立たないということになりますね。板を切るときには金槌ではなくノコギリを使い、釘を打つときにはノコギリではなく金槌を使うのでなければ、その本来の何と言いましょうかね、役が役として発揮しない、お役に立てない、いわば役に立たないと、ノコギリが役に立たない、金槌が役に立たない、それはノコギリで釘を打とうとしておったり、金槌で木を切ろうとしている時にそういう思いが、これは役に立たないという思いが出てくるのではないでしょうかね。ある先生から、それこそ哀楽理念は役に立ちませんというのを何人かの、まあ 2人の先生ですかね、直接聞いたのは1人ですけれども、もう一方もそうおっしゃっておられたそうですが、愛着理念は役に立たないとおっしゃられた、おっしゃる先生もおられます。またある時師匠が愛着理念は役に立たないよとおっしゃられたということを聞いたこともまあ聞かせていただきましたが、師匠はおそらく愛着理念は役に立たないよとおっしゃられて、その修行生の先生から、いや親先生そんなことはありません、愛着理念は役に立ちますという言葉が返ってくるのを待っておられたのではないでしょうかね。愛着理念は役に立たないよと聞いて、え、そんなものか、なんで役に立たないんだと一瞬思いますけれども、それはまあ愛着理念を使ってないからですね、愛着理念をいわば利用していないから、どうしてだとまあ驚くようなものかもしれませんね。もし愛着理念を十分に使って、なるほど愛着理念は役に立つという、まあ、実体験があるならば、おそらく微動だもしない、いや親先生それは反対に間違ってます、愛楽理念は役に立たないどころではありません、愛楽理念は役に立ちますと、むしろ師匠に言い返すほどしの愛楽理念への確信、確証、実験を積み重ねた実証を持って、愛楽理念は役に立ちますと言い返せるほどのものが欲しいものですね。そしてそれを実は師匠は待っておられたのではないでしょうかね。愛楽理念は役に立ちますという一言を師匠は待っておられたと思いますね。その愛楽理念は役に立たないというのは確かに役に立ちません。それも愛楽理念が役に立たないというのも本当だと思います。それは使い道をまあ違えている、違えているというのでしょうかね。決して間違いではありません。その本来の使い道をしていないから役に立たないというような思い方にもなるわけです。それこそノコギリで釘を打とうとしたり、金槌で木を切ろうとしてもこれは役に立たないという思いになりますよね。また大きさにもよりますね。例えば大きな釘を小さな金槌で打とうとしても、この金槌は役に立たないということになります。また木ですね、板を切るのには小さなノコギリでも切れましょうけれども、一本の丸太、大きな丸太を切るのに小さなノコギリを使っても、これまたこのノコギリは役に立たない、なるほど木を切るという本来の目的のために使おうとしておるけれども、その木の大きさによってはそのノコギリ、小さなノコギリでは役に立たないということもあります。もちろん釘でもそうですよね。大きな釘、五寸釘を打とうとしておるのに、小さな、まあ、何と言いましょうかね。小さな小さな釘を打つ金槌を持ってきて、大きな五寸釘を打とうとしても、これは役に立ちませんね。本来の役目というものがあります。その本来の役目のために、役目の、何と言いますかね、 使い道を違えては、あ、これは役に立たないなということになるわけです。では哀楽理念が役に立つと言える、その哀楽理念が役に立つと確信というのでしょうか。確信ではありませんね。確信というのは信じるということですから、実体験というのでしょうか。実体験をもとにして哀楽理念は役に立つと断言ができる。そのためにはどう、まあ、あったらよいのかというのでしょうかね。どうあったら哀楽理念は役に立ちますと断言できるのか。それは哀楽理念を正しい使い道で正しい目的のために使った時に初めて断言ができるようになるのではないでしょうかね。それはどういう使い方をするときか。師匠は確かに哀楽理念は助かりの理念だと教えてくださる。ですから、その哀楽理念を自らの助かりのために使おうとしたとき、その時に初めて哀楽理念は役に立つ、役に立ちましたと断言できれるようになるのではないでしょうかね。哀楽理念は自らの助かり、その助かりも御利益信心による助かりではない、誠の助かりを求めての信心、そこに哀楽理念を自らに使った時、哀楽理念は役に立ちますと断言できれる世界が開けてくるのではないでしょうかね。真の助かりのための、それも自らの真の助かりをいただくための哀楽理念であるということなのですね。それこそ、まあ何と言いましょうかね、立身出世のために哀楽理念を使おうとか、教会の発展のために使おうとか、人を助けるために使おうとかいうこと、いわば使い道が違っておったのでは、なんだこれは役に立たないじゃないかということにもなりかねませんね。使い道を間違いとは言いませんけれども、使い道を違えてはいないか、違えてはいないかということです。哀楽理念はどこまでも自らが真の助かりのために役に立つ理念だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。